はい、それでは使徒の働きの10章を開いて、ください。使徒の働きの10章で、午後に1節ずつを見ていきますが、午前礼拝においては今朝はですね34節と35節に注目します。34節と35節に注目します。ペテロが言いました。いいですか。ペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神はエコひいきをする方ではなく、どこの国の人であっても神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられますということですが、この10章はとても、大事な箇所であります。教会が異邦人を受け入れた、その神がそうしなさいと命じたところであります。いつも聞きます、多分日本人の牧師さんから聞かれることはないと思うんですが、でも聞きます。ユダヤ人の人この中でいらっしゃるでしょうか。手を挙げてください、ね、ちょっと似合って笑うぐらいのことでしょうけれども、これが、今や当たり前になっていますが、決して当たり前のことではない。ユダヤ人の宗教の中から生まれたイエス運動ですね、イエスが道であるとする運動が異邦人に届いていくということは神の初めからのご計画で、そして前回はサウロがですね、後にパウロが異邦人への使徒となっていきますけれども、このペテロは教会の代表的な指導者であって、その指導者に神が明確にこの異邦人を神が受け入れられるということを教えられたわけなんです。このコルネリウスという人がローマの百人隊長としてカイサリアというところにいました。でそこで彼が御使いによってこのペテロに人を使わしなさいと命じるわけです。そして人を使わしたところ、今度はペテロの方が幻を見ます。大きな風呂敷ですね、敷布にこのいろんな動物があり、ほふって食べなさいという幻ですが、それを私は一度もそのような汚れたもの、清くないものを食べたことはありませんと、このように反発してしまったんです。それが3度起こって、一体何なのかと戸惑っていた時に、その使わされた人たちがやってきて、思い切ってこの人たちに会いなさいとこの御霊が促されるんですね。そして彼がこのカイサリアへ向かいます。このペテロがですね、そしてコルネリウス一家、また親戚が集まっているところに彼がやってきて中に入って、それでコルネリウスに一体どうして私を招いたのですかと尋ねたら、先ほどの御使いの話をこのしたらですね、それでようやくあの天からの幻の意味も分かってですね、ようやくこれで分かりましたということで、はっきり分かった。でそれは神が異邦人を受け入れられるんだということなんですね。このようにして、ユダヤ人と異邦人の間にあった壁が崩れた瞬間です。私たちはなかなかこの壁の大きさが分かりません。まあ、日本においてはね、日本民族っていうか大和民族が大勢ですから、なかなかその他民族と共にいるということの意味合いがわからないし、人種ですね、この肌の色ですね、の違う人たちが共に住むの意味合いもなかなかわからないです。 なので、このインパクトがわからないかと思うんですね、なかなかね。けれども、そういう普段言われている民族の対立とか人種の対立とかという以上に、ユダヤ人と異邦人の壁というのはものすごいものがあります。このペテロがコルネリウスの家に入ったということ自体がもうユダヤ人の中ではあってはならないことだったんです。絶対に入ることはありませんでした。汚れていたんです。汚れが映るんです。パリサイ人に至っては、この着ているものをしっかりとまとって、そして、この服が触れないようにですね、この異邦人とすれ違った時に、そのようなことまで行っていたほど、異邦人と交わると汚れるというふうに信じてたんです。ということで、今中に入るということはもう全てその今まで教えられてきたことの全部を否定する、全部に違反する、ことであって、けれども神がそう言われたのだから御霊に促されてですね、ペテロは従っていったわけなんです。壁が崩れるということ、これはね、本当に平和をもたらすと同時にですね、勇気のいることで心血を注ぐことで何十年もかかるような内容です。私が、今ねビジテリアので、ご奉仕させていただいてますけど、勉強会を開いていてですね、で前回の前々回のテーマというのがイスラエルと、この UAE ですね、アラブ首長国連邦が国交正常化をしたというニュースを取り上げました。あとバーレーンも加わって、今からオマーンとかですね、あそこにある湾岸諸国で、最終的にはサウジアラビアも含まれるんじゃないかと言われてますけれども、続けてイスラエルと国交を結ぶというですね、驚くべきことが起こったんです。で、私たちにはこのインパクトがね、やっぱり中東ってね、馴染みが薄いんですよね。とても重要な国なのに、だって石油をほとんどがあそこから輸入してるんですよ。だから本当はもっと関心を持つべきなんですが、だから分からない。だからいつもっていうか、しょっちゅうですね、この日本の人に紹介するときは、あの北朝鮮と韓国の38度線が完全に消えてですね、そして統一の朝鮮の国になるということが起こったとしたら、ちょっと分かるんじゃないでしょうかね。やはり身近なので、近いので分かると思うんですよね。で、イスラエルが始まったその日にですね、アラブの主要な5つの国が一斉に戦争をしたんです。それが第一次中東戦争という独立戦争だったんです。生まれたばかりのおぎゃーっと生まれた赤ちゃんのような国がですよ、大きな5つのアラブの国に、この国に攻め込まれたら当然潰されるのがオチじゃないですか。ところが勝っちゃったんですね、イスラエルは。ということで合計4回の中東戦争が起こりましたけれども、全てイスラエルの勝利です。まあ、イスラエルにも大きな犠牲は出たんですけれども、まあ、そういう中なんですね。だから、イスラエルとかアラブ諸国に旅行する人はですね、イスラエルのパスポートのスタンプをですね、押されては困るということで、押しないでくださいというふうにイスラエルに入るときにお願いをするとか、今でもレバノンに行ったら、レバノンで入国の際に聞かれるんです。イスラエルに行ったことありますか？ありますと答えたらその場で、はい、さようなら、なんですね。そして、日本はですね、このイスラエルとの付き合いをずっと控えていたんです。で、それはなぜかって言ったら、イスラエルと関わりを深くする企業はですね、アラブボイコットといってですね、その製品をボイコット、買わないよとか投資しないよとかっていうふうに、この圧力をアラブ連盟がかけていたんです。なので非常にこう日本は、イスラエルにこう距離を取っていた、冷たかったんですね。最近ですよ、こう近づいてきているのは。で、そういうことで、あとですね、飛行機もですね、皆さん経験したことあまりないかと思いますね。飛行機というのは直線で飛ぶものだと思うじゃないですか。けれども、例えば北朝鮮の上空はほとんどの飛行機は飛んでいません。 だから、わずかな距離で住むものがですね、もう3倍も4倍もかかる。例えばアラブ首長国連邦に行くときは経由して黄海上にですね、ずっと歩いて、これサウジアラビアもダメだから、ずっと行って7時間半か8時間半でも、今サウジアラビアが OK 出して、そしてバーレンも OK 出して、まあ、バーレンは国交結んだからね、3時間ぐらいで OK ですぐらいに縮まるんです。ということで、もう本当に壁が崩れるっていう努力っていうのは本当に難しいんですよ。で、努力している仲立ちに立っている人がいてもですね、この両極端にいる人、ダメだって言ってる人の声っていつも大きいんですね。だからそのバランスをいつも崩してしまって、また元に戻す。だからせっかく積み上げてきたのに、またのブロックを崩すみたいな感じで、こうまた崩れていってしまうというようなことが、この平和を結ぶっていうことの努力の中で非常に難しいわけなんですね。壁を崩すというのは、今国レベルで今お話をしましたけれども、これは個人のレベルでもとても難しいです。そしてペテロが、この、主よそれはできません、食べることはできませんってね、いつも主だと言っているペテロがですよ、イエス様のことをダメですってこう言っちゃうぐらい、こう潜在的に作っている壁なんですね。もう何て言うのかな、小さな時からやってるから離れられない壁なんですよ。というものを私たちは、このいつの間にか持っているんですね。で、これを福音は、イエス様は切り崩していくという経験、皆さんがクリスチャンになったというところから切り崩しの経験を、していくようになっていくわけなんです。クリスチャンになってこういう関係っていうか広がった人ってどれだけいるでしょうかね。どうですか、会ったこともない人に会ってですね、接することもないような人に接する、それかあるいは、こういう関係がもうなくなりましたみたいなね、クリスチャンになって、でここが多くの場合は後者なんですね。でもこれは仕方がない面、これからじっくり説明しますですね。今まで関わっている何ていうの、世のことですね、罪のことも含まれてたかもしれない、そういうものから離れたらですね、それは少なくなっていく。けれどもですね、時にですね、時っていうか多くの場合は、この文化的なものも生まれるんですよ。クリスチャン文化の中でいる方が心地いいからなんですよね。でこうやってあるわけなんです。例えば卑近な例だと、なんか本当はなんか今書いてないことたくさん話ですけど、卑近な例だとですね、クリスチャンの、この崩れてね、自由になるっていうのは、例えば、誰かがここで自殺をしてしまったアパートがありますとかつってですね、どうですか、僕全然どうですか、気にしないで借りられますか。僕はもう喜んでね、半額以下だったら借りちゃうね、うん、関係ないからですね。でそういうふうにクリスチャンで自由であって壁が崩れる。でこれは人に対しても同じです。普通こういう人に付き合ったらやばいんじゃないのとかいう人にも普通に接することができる。なぜかというと自分も罪人だし、相手も、福音にあって、これから説明します、全ての人が平等なんですよ、イエス神様にあってですね。でこうやって、広がっていくはずなんです。ところが壁をユダヤ人と同じようにいつの間にか、まあ、作っていってしまうということがあります。ペテロが初めに言ったのは、神はエコひいきをなさらないって言ってるんですね。でこれが旧約の律法の中で明確に書かれていて、神はいつも私はへこひいきをしないと、ご自分のことを明かしておられました、掲示していました。申命記の10章の17節で、あなた方の神主は神の神、主の主、偉大で力があり恐ろしい神、エコひいきをせず賄賂を取らずということですね。このようにエコひいきをしないという神がおられるにもかかわらず、ユダヤ人の中ではいつの間にかこうエコひいきをしていたんですよね。そこでパウロがですね、ずっと学んでるじゃないですか、パウロってすごい律法に精通していたからこそですね、こう論破することができたんですよね、こう福音を。 でどういうことかといったら、ローマの2章の9節から10節で、悪を行う者の上にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難と苦悩が下り、善を行うすべての者にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神にはエコひいきがないからです。とギリシャ人が行っていてもですよ、ユダヤ人が行っていても、その行いに応じて神は報いられるということにエコひいきはないでしょうって、こういうふうに言ってるんです。でこれすごい論爆なんです。なぜかといったら、ユダヤ人は自動的に自分たちは救われると思ってたから、ユダヤ人であれば。あるラビは極端に、なっていて、異邦人が作られたのは地獄の火の燃料ひどいですね。私たち全部地獄に送り込まれるための燃料らしいんですね。とまで、極端な人もいた、ぐらいで、まあ、壁というものが、徹底していた。なんでそうなったかをじゃあこれから説明します。これがね、微妙なんですよ。神様の律法の意図をね、微妙にずれていくことによって、これもクリスチャンでもよく起こるんですけども、ずれていくことによって起こってしまった食物規定というのがあるんです。で食物規定がレビ記の11章に書いてありまして、でそれが反数する動物ですね、羊とか牛ですね、それは清い、食べてよいけれども、反数しないもの、豚であるとか食べてはいけないと、あとひづめのないもの、ライオンとか、なんだろう、猫とか犬とかもそうかな、直接地面についてるじゃないですか、ね、そういうのも汚れていると。そして、魚であれば鱗とヒレがあるものは食べてよいけれども、ないものはダメだから、タコとかイカとかダメなんですよですね。でそうやって、目的が何かっていうのが書いてあって、レビ記の11章の44節に、あなた方は自分の身を性別して聖なるものとならなければならないっていうふうに言っていて、聖なる神と聖なる神の民になっているので、それであなた方も聖なるものとならなければならない、区別をするためだったんですね。区別をする。で異邦人と結婚することも、律法の中で禁じられていました。申命記の7章の3節で、また彼らと親戚姻戚関係に、入ってはならない。あなたの娘をその息子に嫁がしたり、その娘をあなたの息子の妻としてはしたりしてはならない、このように言っています。でこれが目的があって、偶像礼拝をして普通に生活をしている人と結婚をしたら、その偶像を家に持ち込んでしまうという神の配慮だったんです。で事実やはり結婚をすると必ずその神を持ち込んで、ソロモンのことも思い出しますよね、エルサレム中にこの神の宮が、偶像の神の宮ができてしまったという中で偶像礼拝が始まったの でやってはいけないよということで、ユダヤ人はそのような律法を受けていたので、食事は共にしない、異邦人との結婚もしないということで、付き合わないという枠組みを決めていったんです。で決めちゃえば楽じゃないですか、その一つのバシッとした枠組みを決めてしまえば。そうやっているうちに、自分の民族がなんか特別であるかのように思ってしまった。例えばイエス様が、あなた方は、この真理にとどまっていれば自由になれますよとおっしゃったんですね。これ本当素晴らしいじゃないですか。でも私たちもともと自由ですよってこう言っちゃったの。アブラハムの子孫ですから奴隷になったことありませんって大嘘ですよ。エジプトで奴隷だったじゃないですか。バビロン捕囚で奴隷になったじゃないですか。にもかかわらず、そういうことがなんか頭の中から飛んでっちゃって、自分たちはなんか特別な民族だと思ってしまって、それで最終的にユダヤ人に生まれさえすれば天の御国に入れるって思っちゃったんです。でそこでもう火を吹くようにバプテスマのヨハネが、その誤った救済観ですね、これを崩すわけです。覚えてますか。それなら悔い改めにふさわしい意味を結びなさい。ルカの3章の8節からですね、我々の父はアブラハムだという考えを起こしてはいけません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのです。これね、かなり彼らのプライドをぶっ壊して、石ころとお前らそんなね、プライドね、石ころと同じだっていう感じで言ってるわけですよ。 起こすことができる。で、斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれます。お前たち悔い改めなかったら何がイスのアブラハムの子孫だと、ユダヤ人だと、お前たち悔い改めなかったら地獄行きだとこう言ってるんですよ。ということで、先ほどのエコひいきをなされない神のところに、彼はヨハネはですね、ユダヤ人を立ち返らせるべくですね、説教をしたんですね。で、私たちキリスト者もともするとですね、この自分を吟味することによって、この信仰を吟味することによって生きなければいけないのに、ともすると、このバプテスマを以前受けた、洗礼を受けたとか、教会に属しているとかですね、あと私はなんかとちゃんと、イエス様の名前によってお祈りしてるとかですね、すべてが救いの根拠とはならないのに、そういうものを救いの根拠にして、そして、このあの人たちはもう地獄行くからねっていう感じでね、あこの人はもう死んじゃったけどもう地獄行きだみたいなね、そういうなんていうのかな、誤った安心感ですね、これを、抱いて、しまい、がちなんですね。で、ここから説明します。でも神はですね、ユダヤ人を選ばれました。で、証明は変わらないとローマの11章に書いてある。で、今もユダヤ人は選びの神民なんです。でもそこで大前提があるんです。選んだっていうなんかね、選びっていうことばっかりがこの前に出ちゃうんだけど、その動機が大事なんですね。神の選びはどういう選びか。普通私しか選ぶっていうと、俺が選ばれた、私は素晴らしいじゃんって、こういうふうに優越感になりますよね。でも神の選びって違うんですよ。これちょっと超予的な言い方すると、よくないな、よくない、やめとこう。よくない。そのまま御言葉を読みます。こっちの方が楽。申命記の7章の7節、主があなた方を慕い、あなた方を選ばれたのは、あなた方のどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の父祖たちに誓った誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家から、エジプトの王ファラオの家からあなた方を贖い出されたのである。わかりますか。人数が多くて強いから選ばれたんじゃないって言ってるんですよ。人数が少なくて、なんだ、取るに足りなくて、みすぼらしくて、しょぼくて、わかる。で、男の人に聞きますね。美人の人と、なんかモデルさんになるようなね。で、ちょっとやばけど、で、すごく、ね、あんまきつい言葉使ったらまずいね。ね、見た目良くない人と、いたとして、やっぱり、こう、見た目はそっちに目が行きますよね。よくないな、だからな、これよくないな。全然自分に好かれる理由がないですよ、人間的に言うと。なのに神って変な方で憐れみがあって属婚に好きになっちゃうっていうことなんですよ。イスラエルの歴史を見たら反抗してるじゃないですか、ずっと。諦めればいいじゃん。でね、私たち裁きの言葉とか読むと、例えばエレミヤ書とかすごい強い言葉使ってますよ、ね、なんか神様怖いって終わっちゃうの。これすごい表面的な見方。本当に嫌いだったら無視すりゃいいんだよ。そうでしょ。本当に嫌いだったら無視すればいいんだよ。あれはどうしようもない、とんでもない、希望のない人に対して何とかして助けてあげたいと思うから、ああいうなんか結構すごい言葉を使いながら、こう引き寄せようと、悔い改めさせようとしてるんですよ。ミスってないから、ああいう情熱的な愛になってるんですね。これが神の選びなんです。 で、こういう神の心とか人格ですね、そして神の声に対して応答するっていうのがこれを信仰と呼びます。で、その神のアプローチ、ラブレター、神のその愛のアプローチに対して、声に対して応答していく中におけるのが本質の関係であり、命の関係であって、それにおいてはユダヤ人も異邦人も差別がないんですよ。異邦人だって同じ関係を持つことができ、ユダヤ人も同じ関係を持つことができ、たまたまユダヤ人が最初に順番として選びを受けたということになるんですね。なので旧約聖書の人物についてどうやって彼らが生きてきたかを教えているヘブル人への手紙の11章、信仰の伝道と呼ばれますけれどもですね、信仰によってみんな生きたって言うんです。立法が与えられたモーセも信仰によって生きたことが書かれています。そして11章の6節に、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。で、ペテロはこのユダヤ人の信者たちの中で問題が起こった時に、でどういう問題かというと、異邦人も割礼を受けて立法を守らなければいけないというふうに言った人たちが出てきた。これユダヤ主義者って言うんですけど、その時に激しい論争になったんですね。それでペテロがこう言いました。兄弟たち、これ15章ですね、使徒の働きの7節から、ご存知の通り、神は以前にあなた方の中から私をお選びになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。そして人の心をご存知である神は、私たちに与えられたのと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをされました。私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです、ということで、心をご存知だとですね。そういうユダヤ人という肉体のその何て言うかな、あとは割礼の後とそのないっていう、無割礼か割礼かっていう、その見た目ではなくて心を知っておられて、その心で信仰を持って口で告白することによって、神は私たちを清めてくださるんですよと、このように、このペテロは言っているわけなんですね。これ旧約聖書にも出てきます。ダビデはどうですか。ダビデはこのようにして神様がサムエルに言ったんですね。彼の要望、ダビデのことじゃなくてお兄さんですね、エリアブっていう人なんですけど、彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている、人を見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見ると。ここなんですね。主は上辺を見るが、人は心を見る。だから私たちがね、自分を守ろうとして枠組みを作って、いわゆる壁を作っていくっていうのはね、どうやってやっていくかって言って、多くはね、見た目でやっていくんですよ。見た目で判断してやっていくんですよね。まあ、人種差別問題ってすごく簡単ですね。あれですよ、皮膚の色違うからすぐ分かっちゃう。皮膚はいや、それか分かる。それで今アメリカとかね、いろんなところでそういうの起こってるんですけども、でただね、見た目によって判断すること自体が、反応すること自体は決して悪いことでは当然ないわけですですね。例えばお年寄りの方がいらっしゃって、ご高齢の方がいらっしゃって、電車の中で立っていたら、あ、譲らなきゃいけないと思うじゃないですか。でお腹が大きくなっている若いお母さんがいらっしゃ、若い女性がいたら、これも妊娠してるなと思って席を譲るわけで、それは見た目ですよね。明らかに見た目ですけれどもですね、見た目でその人の価値を決めたり、行動を公平に見られないっていうことは多々あるんです。そう感じてしまうことは、それは避けられないですね。けれども応答については、キリスト者は選択を与えられてます。キリストが応答されたように私たちが応答するわけですよ。ですよね。そうやってミッション、宣教というのは進んでいって、例えばハワイで、 ハンセン氏病ですね、の、そのモロカイ島って、モロカイかな、確か、があって、そこで自らもハンセン氏病になってしまった神父さんがいますけれども、ハンセン氏病の人の施設の多くがクリスチャンによって行われます。行われてきました。日本もそうですよ。今はね、ほら、もう、亡くなってきてるけど、亡くなったかな、ちょっと調べてませんが、理由わかりますか？イエス様が雷病人に触れたからですよ。応答するんです。普通はなんかどんどんこう指が取れてってなんか気持ち悪いってこうなっちゃうじゃないですか。なっちゃいますよね。でもイエス様がそう応答したんだよと。だからやってみます。これがクリスチャンの見方なんですね。で、心が清められるというのはどうすればいいのかなんですが、これが御言葉を聞いて信じることです。聖霊が働いてくださいます。そして聖霊によって清められていくんですですね。最初に信じた時もそれによって現れたんですね。神は、テトスの3章の5節、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました、ということで、このことはユダヤ人でも異邦人でも差別なく与えられるんだということです。そしてユダヤ人に与えられた割礼ですね、先ほどから割礼を施しなさいと神様は命じられましたが、あくまでも神はあなたが私とこの生きた関係、この御霊によってこの応答していく心が神の声に敏感であるという、この心、新たにされている心を肉体を通して印として表しているにして過ぎないんですね。だからすごいバプテスマに似てるんですよ、すごく。イエス様を信じました。イエス様に従います。私はイエス様の弟子になります。イエス様の死と命は私のものですですね。で、これを水の中に入ることによって印ですね、明らかにして確認するわけです。結婚もそうでしょ、ね、ただ戸籍入れればいいだけじゃないですか。でも私たちね、何人か昨日結婚式に行きましたけれども、みんなの証人の前で、この結婚をすることによってその確認の印を押すっていう感じですよね。ギューってこうやるって感じで、これが割礼の目的であって、だから神様は新命記の10章の16節に、あなた方は心の奉仕に割礼を施しなさい、もううなじを固くするものであってはならないと。心の奉仕って言ってるんですよ。これ鈍くなってるわけ、敏感じゃなくなって神様の言ってることに、それを取り除きなさいということです。そして先ほど話しましたように、この悔い改めることによる救いが必要であって、全部ですね、だからアブラハムの子だからといって救われるわけではない。悔い改めなければならない。子という言葉は従順を表しているわけです。そうでしょ、お父さんの言うことを聞く子供のことを表してるんですよ。お父さんの真似をするわけですよ。だから、イエス様を殺そうと思っていたユダヤ人の心を知っていたイエス様は、アブラハムの子供だっていうんだったらば、アブラハムのように行いなさいって、アブラハムは人を殺そうとなんて思ってませんでしたって、こういうのよね。いや、私の父は神です、神の子供ですとか言ってたら、あなたの父は悪魔ですってこう言っちゃったんです。イエス様、意味わかります？殺意抱いてるから。人を殺す憎しみっていうのはどっから来てるか、悪魔から来てるからですよ。だから神の子供と私たちが呼んだ時に、誰かを憎んでいて、兄弟を憎んでいて、どうしようもないって言ったら、それは神の子供って呼んではいけないんですよね。神の子供と言ってるのは、神に真似をしている人っていう意味もあるわけですよ。お父さんの真似をするように、お父さんの言うことを従うように、光の子供らしく歩みなさいっていう言葉がありますですね。それも同じですよ。光の神が光の中におられるように、自分も光の中を歩みなさいっていう意味なんですね。で、このようにして心の壁が崩されていくとですね、異邦人であってもユダヤ人であっても差別なくイエス・キリストにあって一つになることができるんです。 ガラティアの3章の28節、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。素晴らしいですね。いつも日本語でね、礼拝を守ってますから、なかなかこれがちょっとこう経験しなきゃ分かんないことなんですけど、いつかね、全く相手の言語が分からないところに自分の身を置いてみてもいいです。クリスチャンの特に賛美してるとか礼拝してるところに行ってみたらいいですよ。そういう全く分からない人のところに行ってちょっと握手してみてください。自分の肉の家族よりも全然違う、なんか違うレベルで一体感を覚えます。それ霊の世界なんです。一つにされたんだ。同じ御霊によって新しく生まれた神の子供だから、このキリストにあってそういう違いを超えて一つになっているんだということを知ることができるでしょう。で、そして35節で、どこの国の人であっても神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられるって言ってるんですね。私たちは、この人を、受け入れないって言ったら変ですけれども、人と離れなければいけないっていうことはあります。それは、性別、神に清め分かたれたものとしてですね、離れなければいけないというものもあります。第2コリントの6章ですけれども、そこにですね、不信者と信者の間の区引き、釣り合わない区引きを追ってはいけない、光と闇とに何の交わりがあるんですかと教えていて、続けて、私は彼らの間に住み、また歩む、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる、それゆえ彼らの中から出て行き、彼らから離れよ、主は言われる、汚れた者に触れてはならない、そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる、全能の主は言われると。神様と親しい関係を保っていくために、離れなければいけないものを離れるという勇気が必要なんですね。これはいろんなことに言うことができます。若い人であれば、例えば女性であれば、よくやっぱりね、成熟したクリスチャンや、大人のクリス、成熟したクリスチャンや、また牧師はですね、これが大きなトピックになりますが、未信者のね、人と付き合っていくと、いや、愛し合ってるからって言ってもですね、価値観が違うんですよ。いつも言うんです。男は、あなたみたいな綺麗なこと思ってないよって。はっきり言うんです。で、当たり前です、ですね。そしてそういう関係でこうもつれているうちに、結局自分の信仰がおかしくなっていっちゃうんです。おかしいっていうか、この離れていっちゃうというか、ということで離れなければいけない時ものはあるんです。でもこれ、聖なる神様との交わりを持つという目的があって離れるんですよ。けれども、その目的ではなくて、だから自分を守るためのこの道具として、手段として、そういう壁、そういう分かれるっていうことをやってしまう弱さを人間は持っています。パリサイ人が一番そうでした。パリサイ人はいろんなところで分けていきます。もう本当に分けていきます。でガッチガッチ、これ分離主義者って言うんですけども、ガッチガッチガッチガッチ分けてって、で結局神からもう分かれちゃってるっていうか神をも分けちゃうっていうか、どういうふうに分けるか、自分がいかに正しいかっていうことを神様に言っちゃうんですよ。私はこれだけのことをしました、あれだけのことをしました、こここうしました、あの主善人のようではないですから私はって言って、神様そんな祈り聞かれても意味嫌いますよ。私たちの義は不潔な着物のようだとイザヤ書に書いてあります。むしろ心が離れて、神から離れてる、神からも分離しちゃってるんですよ、その分離っていうのが。ね、人から、神から始まったはずのものが、いつの間にか自分を守るためのものになって、自我を育てていくものになっちゃって、そして神からも離れていってしまうという矛盾が起こっているわけなんですね。放蕩息子のことを思い出してください。兄息子の方を思い出してください。実はね、放蕩息子って、放蕩した息子、 のことが中心にいつも私たち頭にありますけれども、パンチラインって何て言えばいいのかな、オチね、オチ、日本語でオチはですね、実はパリサイ派の人たちに言ってるから、パリサイ人に言ってるから、兄息子の方なんですよ。兄息子、父の言われることをきちんと行ってました。でも父から離れたでしょ。パーティーの場所に、祝宴の場所にいなかったんです。怒って、父と心が通ってなかったんです。父の心を勘違いしてたんです。あなたのものは、私のものももう全部あなたのものじゃないかっていう、こう恵みとかおおらかさとか、そういうものを感じずに、ただ戒めを守ってただけだったんです。ということで、この、そうやって、神を、なんていうかな、壁を作ってるんですね、人に対して、また神に対してもなんですが、ここでですね、イエス様は人々を受け入れられました。神が受け入れておられるように受け入れていったんです。パリサイ人が思っていたように汚れたでしょうか、イエス様は。いかがですか、汚れてないですよね。罪人と一緒に食事をしても汚れてなかったです。どうなりましたか。逆ですね、罪人が悔い改めたんです。清められたんです。逆だったんです。神と父なる神との交わりにある清さと命が流れ出て、罪人たちに悔い改めをもたらしたんです。ザーカイがそうでしたね、この主税人の。そしてサマリアの女にも近づかれて、これもタブーだったんです。ユダヤ人のラビがね、男のラビがサマリア人に近づくこと自体まずいし、女に近づくなんてタブーですよ。そして不死だらな女に近づいたんですよ。スキャンダルですね、これは。でも福音のゆえに近づくことができ、女によって怪我されたかった、怪我されてないの、女が悔い改めて改心したんですよ。そして異邦人に対してもイエス様は、百人隊長のしもべをイエス様癒されるとか、カナン人の女で娘が悪霊疲れている人を追い出すとか、そうやって異邦人にも近づいていって、次々と壁を壊していってですね、でどうやってできるのかっていうことなんですが、私たちが、午後にも詳しく話しますが、神様の命令を守るという、イエス様の言われたことを守るという、それだけの理由なんです。ペテロがコルネリウスの家に入ることができたのは、ただ主が言われたからっていう理由で、他のもう自分の経験とかその感覚とか知性で一切使えない、主が言われたからっていう理由だけなんです。でこの準備をしていた時に、面白いチャックのね、仲介を読んでたで、チャック面白いエピソードがありました。で実はうちの教会でも起こったことなんですが、ある婦人の方がですね、この水の中に入る前にですね、バプテスマで、私一生の中で首を水にね全部浸かったっていうこと、入るっていうことを一生の間で一度もしたことがありませんってこう言ったの。でもイエス様は命じるからやりますって、これです。イエス様が命じたからということです。だから神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられますとなっているんですよ。受け入れられるんです、神に。私たちはどこかで自分に対しても壁を作ってるし、自分は離れてるなって言って、こう、なんていうの、人に対しても壁を作ってるけど、自分も壁を作って、こう、で、これに気づいた。私がアメリカに行って、爆発的な心の中でだけだよ。革命が起こったことがあります。何かって言ったらね、チャックはこう言ったんです、一言、壇上から。私が神にとって大事なのと同じように、あなたはイエス様にとって大事ですよってこう言ったんです。意味わかります？私にとってはチャック・スミスという人は神様のここら辺にいるんだけど、僕はあそこら辺にいるんですよ。 なんか遠い存在で、神様のことをこれだけイエス様をとっても親しくしてるからね、すごい近いんだけれども、僕は末席以下でなんかここにいていいのかなっていうふうに思ってですね、離れていてね、うちの教会でね、明石先生ってね、こう言わせないようにしてる理由はね、これ先生っていうとどうしてもなんかこう明石さんにしてるんだけどね、まあそれはこう文化の中にもね、このそういうあるんですよ。文化だけじゃなくて人間だったらあるね。そしてチャックがそう言ったときに、僕はイエス様が目の前にボーンって近づいた。だってチャックとイエス様がこれだけ近いでしょ。そのイエス様が僕のこっちの方にボーンって来たって感じだった。あ、こんなにイエス様僕のこと大事にしてるんだって分かったんですよ。神に受け入れられてるんですよ。で、壁を作っちゃってるんですよ、いつの間にか。あ、これで終わりだ。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。神はエコひいきしない方で、そして受け入れられる方です。これほど私たちに近づいてきてくださった方、あなたの皆を褒めてたえます。主よ、どうぞ私たちが持っている壁を聖霊によってこれからも示し続けてくださいますようにお願いいたします。そしてイエス様と同じ心をいつも持つことができるように清めていってくださいますようにお願いいたします。果たしてこの自分が距離を取っているものがあれば、それがあなたから来たものなのか、この罪から離れなさいとか世から離れなさいってあなたから来たものなのか、それとも自分が自分を守ろうとしてやってしまっていることなのか、どうか明らかにしてくださり、イエス様が罪人に近づかれたと同じように、私たちが近づき続けることができるように助けてください。お願いいたします。平和の神です。平和の福音です。キリストこそが私たちの平和です。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
最後に一曲賛美したいと思います。お立ちください。